て今日は3週目ということでね、この7月から一月おきに一般社団法人京都市老人福祉施設協議会の介護ケセラセラコーナーということで、介護施設の方にお越しいただいております。今日もねお二人お越しいただいております。それじゃあ自己紹介していただきましょうか。お願いします。
はい、京都市小川特別養護老人ホームというところで働いております岡本武史と申します。
はい、よろしくお願いいたします。そして、
はい、地域密着型総合ケアセンター北王子の普段はサテライト上野というところで働いています早川葵です。よろしくお願いします。
はい、岡本さんと早川さんに今日もお越しいただきました。岡本さん、どないしたかったん、はい、先月
先月9月ですかね。
そう9月。
あ、そうですね、9月ね、
はい、はい、ご結婚されて新婚旅行に行ってらっしゃったということ で岡本さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
え、9月でしょ、で10、11、
そうですね、
新婚ほやほやですか、はい、
そうですね、まあ、2ヶ月一気にね環境も変わったんですけど、まあ、ちょっとね難しいなって思うところもありますけど、まあ、新しいパートナーと頑張っていきたいなとは思っております。
いやないないね、早川さんええと思いません。
いやー、おめでたいですね。
おめでたいよね、
おめでたいですね。
おめでとう。早川さんそんな話ないの？
私はですね、すごいタイミングが重なってて、私も今月結婚することになったんです。
おいおいおい、今月？
今月です。
もうすぐ何としたら
もう来週とかです。
うわ
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
何何これ、このなんかこのスタジオの中が急にバラ色になったというか幸せに包まれてしまいましたけれども、いやー素敵、お二人ともね、それでお仕事を続けになるんでしょ。
そうですね、はい、
素敵ですね。理解あるパートナーとともにこれからも頑張っていかれるわけですよね、うん、まあそれで今日は終わりにしようが、いやいやそういうわけにはいかないこれからですよ、これから話ね、またねそうやって新たな生活をしながらお仕事していかれる2人にお話伺っていきます。いいですか、
はい、はい、
じゃあ行きましょうね。あのねちょっとお伺いしたかったんですよ。もう本当にねもう寒なってきてね、あのね、まあ、インフルエンザいろいろあるけどコロナね今ちょっとどんな感じなのかな、ね、あの施設の方では。で、まあ、一応なんだかんだでね落ち着いたような落ち着いてないようなって感じになってますけど、どうですか今、どっちからか、じゃあ岡本さん小川の方からお伺いしようかな。岡本さん教えていただけますか。
はい、私からはですね、今コロナ禍で利用者様がどのように過ごしておられるのかっていうのを簡単にお話できたらなと思っております、う
ん、はい、お願いします。
現在コロナの影響でですね、いろいろなことを制限してしまっている中で、面会については少しでも利用者様とお話ししていただけるように施設内または自宅からタブレットを使って実際に顔を見ながらですね会っていただくっていう対応をさせていただいております。でまた少しずつですね、コロナの対応も緩和しておりますので、今はですねリモート以外でも1ヶ月に1回ではあるんですけれども、短時間で施設にご家族様が来ていただいて対面で面会をしていただくという機会もありまして、はい、家族様とのですね直接の面会のご様子をお話し今からしようかなと思っております。実際にですね最近面会をされた方で、私が以前担当させていただいてた利用者様がおられるんですけれども、コロナが流行りだしてから入所された方ですので、当時はですねなかなか厳しくてコロナに関してもシビアな時期やったので、お孫様とね会いたいと言っておられたのに、会えないという日々が続いておりまして、部屋にでもですね写真を置かれてて、いつか会いたいですねっていう話をしていたんですが、最近その方が直接家族様来られまして、面会をする機会がありまして、でですね僕も見ていたんですけども、もうものすごく嬉しそうなもう顔をされていまして、もう本当にですねもう心もあったかくなりましたし、同時にね改めて早く自由にね会える世の中になってほしいなとそう思いました。
はい、そうか、でも本当にそれはね短い時間かもしれないけど、直接会えるのとタブレットの人はね、
そうですね、やっぱり顔をね直接見て会うっていうところでは違うのかなと思いますし、
そうですよね、はい、こうなんていうんですか、体温が伝わってきますよね、
うん、
ね、はい、だから ね、やっぱりあ元気なんだっていうのが本当に分かりますからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう思いますね。
あそれは良かったですね、うん、でもそういう方も増えてらっしゃって、
うんうんうん
うん、あの施設の中でも 何組とかね、1日に何組かとか、ね、
そうですね、1日今2組なんですけども、はい、なかなかね少ない数ではあるんですけども、う
ん、そうか、はい、でもそれを見てるのね嬉しいですね。
そうですね、はい、ね、本当に心が温かくなります ね、
そうですよね、
嬉しい気持ちにこっちもなりますね、
はい、そっか、じゃあ早川さんのところはどうですか。
そうですね、うちもその直接会えるようになったっていうのもあるんですけれど、うん、まあいくつか制限させてもらってたのが緩くなった一例で、うんうん、その買い物とかにもあの地域のスーパー、そのものすごい大きいショッピングモールとかは難しいと思うんですけど、
はい、
ちょっとまあ、 あの近所のスーパーぐらいのところだったら自分で行っていただくっていうことができるようになって、はい、なのでまあ今までってそのこれ買ってきてっていう簡単な買い物リストをもらって、うんうん、全部代わりに行かせてもらってっていう風にしてたんですけど、自分の目で見て自分の好きな銘柄のものを買うっていうのができるようになるっていうのはやっぱり、ね、自分の好きなものを買いたいだろうなってずっと思ってたので。
ですよね、はい、そうか。いやどんなもん頼まはるんですか。頼まはるときは
、まあ、あの食料品とかがほとんどなんですけど、例えばパンだったりとか、うんうん、ちょっと遊学用のお野菜だったりとか、うん、っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりそのまるっと任せると私たちも知ってるものだけかしか選べないので、その人によってはのパンはこの種類の何枚切りのやつがいいとか、
お
そういう、はい、のがあるので、
ありますよ、ね、
はい、とかね、その自分で見に行ったら、うん、あこんなあるんだと思って新しいの買えたりとか。
あそうですよね、はい、新製品買えますね、まあ、新製品とかしいけど今までのじゃないやつ、ま
あ、そうです ね、
ね、あそうか、へで、あのお出かけになるときにはちょっとスタッフがついて一緒に行かれるんですかね。
そうですね、うん、自分でそのマスクしてとか、うん、っていうのがまあまあできたら行ける方は一人で行ってもらっても、
そうなんですか、
はい、可能なんですけど、まあ、難しければ私たちがついていくっていう、
あれですか。じゃあちゃんともう普通の、まあ、生活のように自分でお支払いとかもされるんですか。
そうですね、そのあたりも自分でされますね。
そうです、
そこに関してはなんか本当にコロナ前の時にすごく近くなったなと、
うん、
はい、思います。
そうですね、いやいいですよね、そうやってお支払いとかもなんかだんだんなんかねしなくなってくると、うそういうのを忘れちゃうじゃないですか忘れるっておかしいですけどなんかね、どうすんだっけとかね、うん、だってほんで最近はほらレジもなんかちょっとややこしくなってる。
そうですね、自動が多いんで、そうですよ、ね、何番のレジにお願いしますとか。
そうそうそう、そうですよ ね、 ね、 そうなるとね、私いつもあそこにいるとこれ高齢者の方は難しいんじゃないのなんて思ってみましたけども、
うん、正直ね、簡単ではないと思いますね。
でもやっぱりそうやってスタッフもついていって言ってあげると分かるし、ね、うん、こんなのがあるんだってのも分かりますよね。
そうですね、その辺は、
はあ、はっ券ができるし、
はい、
だお買い物にね任されても困るものもありますよね何がいいんやろとかいうのはね。
そうですね、これ何買ってきたらいいのかなとか、あと何の葉っぱかわからんみたいなこともあります
何の葉っぱ、
何かしら葉物を買ってきてほしいってなったけど、その葉物が一体何なのか、
何の葉物な見たら分かれはるんですよね、きっとね、はい、名前は出てけえへんけど
そうですそうです、
ね、見たら分かるけど、そうか。でもそうやって、外とのつながりがあるっていうのは非常にいいことですよね。
そうですね、自分で外に出るっていうことってやっぱりなかなかできなかったので、はい、自分で空気吸って自分でいろんなものを目で見てってしてもらえるのは
いいですね。そうやって、うん、やっぱり、ね、やっぱコロナのせいでちっとも外とのつながりが、ね、なくなっちゃってて、それこそさっきの岡本さんの話で家族とのつながりも、ね、薄くなっていって、うん、で周りの方と、ね、外の方とのつながりも薄くなっていってるっていう、そんな感じであるとね、とってもなんかこう本当にこうなんかうちうちうちに行っちゃいますからね、元気もなくなってくると思うんですけども、うん、それでね、やっぱその施設としてはそういったことが 少しでもそうやっていくことによってちょっと機能的にも落ちてきたりするじゃないですか。それをなんとかやっぱり持ち上げてあげなくちゃみたいなので、施設とかもいろいろ工夫とかはされているんですかね。
そうですね、ご利用者様に楽しんでいただくというところで、施設のイベントとして、地域の方々と連携して、近くの大学の方が主催してくださるキャンドルナイトというイベントが小川ではありまして、
キャンドルナイト、はい、えらくロマンチックじゃありませんか。
いやそうですね、どういうものかと言いますと、ベランダ、小川があるんです、小川のベランダがあるんですけれども、一面にキャンドルが入ったですね、透明のカップの中にキャンドルが入ったものをカラフルにライトアップしてくださるイルミネーションのような催しが学生さんがしてくださってまして、はい、でですね、10月末ハロウィンの時期にあったんですけども、僕も実際にね見させていただいたんですけれども、本当にすごくてですね、光る大きなかぼちゃがあったり、お化けがイルミネーションで光ってたりですね、
すごいすごい、
はい、小川という文字をキャンドルで並べて作ってくださったり、本当にとても綺麗なイルミネーションで感動しましたね。
感動しますね、はい、じゃあ入所さんの方もすごく喜んで、
そうですね、利用者さんも職員さんと一緒にベランダの方に行きまして、窓があるんですけど、窓から見ておられる利用者さんもいれば、寒いですけどちょっと直接見に行きますかって言ったら見に行くって言って見に行ってくださったり、でね、自分で携帯を持ってきておられた利用者さんもおられたんですけど、もうそれをもうずっと写真をパシャパシャと撮っておられた方もおられましたし、普段ですね、あんまりカメラを写真撮りましょうって言って向けてももういいですいいですみたいな方もおられるんですけど、そこの間にイルミネーションの中に入って写真を撮るときはですね、もうすごい笑顔でピースをして、はい、撮ってくださるっていうエピソードもありまして、いや本当にね、
いいじゃないですか、はい、いい催しですね。
そうですね、そんな地域のとの関わりってやっぱり本当に大事なんだなとつくづく思いました。
そうか、そうやって地域とねこうつながっていくっていうのいいですよね。早川さん、早川さんのところはどうですか。
うちはその施設から地域に向けてということで、そのテラスがあるんですけど、テラスにハロウィンの、同じくハロウィンなんですけど、
負けてませんよ。
そういう飾りを置いて、それからお菓子を並べて、で大きい、頭ぐらいあるような大きいかぼちゃですね、置いて、それがその何キロあるのかっていうのをその近所の方、通りすがりの方に当ててもらうっていう地域向けのゲームをやって
すごい、
はい、で最初の10日間そっちをやって、残り の, ハロウィン当日に向けての10日間は、お菓子をいっぱい、なんていうんですかね、お菓子がたくさん入ってる箱があって、トリックオアトリートって言ったらそこでつかみ取りして、好きなだけ持って帰れるっていうイベントをやったりとかで、主にちょうどその前の道が通学路なので、帰り道とかの中学生たちで大盛況してものすごいたくさんの人が寄ってくれることになりましたね。
そうなんですか、
はい、
あそこやってるよっていう、
そうです
で、はい、そのかぼちゃの測るのから始まって、
はい、そうなんです。最初はその近所の方がまず最初にやってくれて、その後はもう通りすがりの時に通りかかった中学生にここあるからやってきって声かけてくれたりで、どんどん輪が広がって
広がっていく。
そうなんです。
すごい。で何人ぐらい来ました、そしたら。
合計、リピーターも含めて数えてるんですけど、でも100人は超えてました。
延べ100人、
はい、
すごい大盛況ですね、それ。
そうですね。
じゃあそれを、一緒に入所されてる方、いらっしゃる方も一緒に楽しむっていうことなんですかね。
そうですね、一緒にその方々、入所さんたちも参加してもらったりとか、近くで声かけてもらったりとかっていうのもあって、つながりがその外の中学生とか若い子たちとかもできていったらいいなと思ってます。
そうなんですね、うん、いやそうか、ハロウィンか、ハロウィンはこのようなところにも いろんなイベントをね開く、はあ、きっかけとしてねやっぱり楽しいもんですもんね。はあ、そうですか。でもハロウィン済んだでしょうな、もうクリスマスに向けてまた準備ですね。
そうですね、
ね、大変ですね。いや季節はでもそんな言うて浮かれてる場合違うんですよ。寒なるじゃないですか。もう今日も寒かったけど、なんかやっぱりね寒くなると、寒くなったで暑い時も言ってたんですけど、ものすごいやっぱり高齢者にとってはね、あの難しい季節になってきますよね、うん、その辺とかなんかこう気をつけていかなくちゃいけないとかいうのは、あの岡本さんありますか。
そうですね、まあ、施設の方にもなるんですけども、まあ、施設ではですね感染予防のために随時加湿と換気をしておりますので、うん、やっぱり室温が下がってしまうことはあるんですね。で、まあ、それに加えて今小川がですね、あの築20年ということで、
はい、
あの全館空調の工事をしていますので、うん、まあ、どうしてもエアコンが効かずに寒くなるっていうことがありますので、うん、まあですね、毛布を追加したり、うん、灯油ストーブをちょっと使って防寒対策をさせていただいているっていうことはあるんですけれども、うん、まあ、施設での防寒対策というところは、うん、まあ、今お話しした通りなんですけれども、うん、まあ、地域の方々にあのこういうところ寒くなってきますので、こういうところ気をつけた方がいいよっていうところは、うん、早川さん何かありますかね。
あの自宅とかでも気をつけた方がいいよっていうところで言うと、うんうん、そのお風呂場の温度差っていうのがこれから結構きつくなってくるんで、やっぱヒートショックとかそういうところがちょっと怖いかなと思うんで、
うん、そうですよね、
はい、なんでできるだけ温度差がないように、そのお風呂場できるだけ脱衣室のところ温めておいたりとか、うん、まあ、浴室暖房があればその辺もちょっとうまく使ったりとかで、うん、できるだけその急激に温まったり冷えたりして体がびっくりしないようにっていうところ、そこはこれからちょっと皆さんで気をつけていけたらいいかなと思いますね。
ですね、ヒートショックよく聞きますけど、ご高齢の方にとっては、まあ、私たちだって なるっちゃなるんですけどね、ご高齢の方はなりやすいですね。この温度差で体に不調をきたすというね、はあ、そうか。あ、水分も取らないといけないですよね。
あ、そうです、そうです、そのお風呂入る前とか。
そうですよね、はい、なんかそれはよくね、なんかちょっと一杯飲んどから、一杯ってあの水ですよ飲まないと、ね、いけないっていうのはなんか聞いたことがありますから。
そうですね、お風呂前に一杯とお風呂上がりにも一杯飲んどいた方がいいですね。
そうですね、やっぱりだからその辺で、我慢しないで、まあ、あのエアコン、ね、つけるなり、あの夏もそうでしたけど我慢しないでつけないとダメだし、温めてで温度差のないようにするっていうことと、水分ですね、
はい、
そうだ、乾燥するもの、ね、暖房入れるとまたね、だから、あ、そっか、そういう辺に気をつけてこの冬を乗り切らないといけない
そうですね、
ですね、
はい、
わかりました。はい、介護ケセラセラのコーナー、今日は京都市小川特別養護老人ホームから岡本武史さん、そして、地域密着型総合ケアセンター北王子サテライト上野から早川葵さんにお越しいただいてお話を伺いました。今度はもう来年になっちゃいます、1月18日にご出演いただくことになると思います。いやー、もう新婚さん2人また来ていいですね、あの楽しみにしておりますので、はい、岡本さん、早川さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。